代表質問、3月11日、12日。先駆け水戸、鬼沢真珠。経済成長を促す戦略的な取り組みを。質問、現在、市では経済成長を促す施策として、企業誘致やふるさと寄付金に取り組んでいるが、十分な経済効果を生み出すには至っていない。そこで、それぞれに新しく部署を立ち上げ、専門的に取り組む職員を配置して、多くの企業を計画的に誘致するとともに、ふるさと寄付金の増収を目指し、戦略的に取り組むべきと提案する。見解を伺う。答弁。企業誘致については、企業立地促進補助制度の活用、企業誘致コーディネーターの配置等で成果を上げてきた。今後は産業系エリア指定や企業誘致適地登録制度でも成果を出すべく、担当参事を新たに配置して取り組んでいく。ふるさと寄付金では、令和5年度に1000人職員を1名増員したことに加え、6年度はさらに担当副参事を配置して、人員体制の強化を図る。プロスポーツを通して、にぎわい創出と経済の活性化を。質問。茨城ロボッツは、現在 B1 に所属し、スポーツの振興、地域の活性化に貢献している。さらに、2026年に向け、1万2000人を超える多くの市民の署名の後押しにより、より高水準な B リーグプレミアを目指している。市はこのことをどのように捉え、どのように応援していくのか見解を伺う。答弁。茨城ロボッツの B リーグプレミアへの参入は、スポーツの振興をはじめ、市民に夢を与えるとともに、地域のにぎわいづくりや直接的な経済効果にもつながる。そこで、参入要件を満たすため、アダストリア水戸アリーナの改修を決断し、企業版ふるさと納税を活用した補正予算を計上した。他の施策に影響が出ないよう、予算等に留意しながら、適切な整備を目指す。誰もが楽しめ、多目的な利活用を図れる施設となるよう、改修を進める。写真。茨城ロボッツのロゴマーク。写真終わり。その他の質問。給食費無償化の実現を。誰一人取り残されない教育の実現を。孤独・孤立を生じさせない水戸市の実現を。スイットタクシーのエリア拡大と利便性の向上を。高齢者の移動しやすい環境づくりを。
清和会、内越美和子。第7次総合計画の初年度となる令和6年度の予算の重点施策は、質問、市政運営の根幹となる第7次総合計画の基本構想を議会特別委員会で審査し議決した。当該計画の初年度となる令和6年度の予算に市民も注目している。人口減少が問題となる中、子ども・子育て支援や教育施策のさらなる充実を図り、人づくりに町全体で取り組むとともに、若者が挑戦できる環境づくりを進めるべきと考える。予算の編成方針と重点施策を伺う。答弁。第7次総合計画の着実な推進と、水戸の未来を支える持続可能な財政基盤の確立という2つの基本方針のもと、最重要政策の子ども・子育て支援と教育に重点的な財源配分を行った。令和6年度から小学校の給食費半額サポート事業に取り組むほか、子ども家庭センターを設置するなど、子育て世帯の負担軽減と相談支援体制の充実を図る。 また、企業誘致の推進や防災対策の強化など、各種施策を着実に実行し、市民が明るい未来を展望できる街の実現に全力を尽くす。写真、すくすく育つ子供。写真終わり。子供のオーバードーズ等、薬物乱用防止に向け体制強化を。質問、市販薬を過剰摂取するオーバードーズが、10代、20代の若い世代を中心に深刻化しており、対策が急務である。防止、根絶するためには、早い段階から学校教育で正しい知識を習得させるとともに、子どもたちの不安や悩みに寄り添う相談体制が必要である。現在の取り組みと今後の体制強化への見解を伺う。答弁。小学校高学年及び中学生に対し、警察職員や学校薬剤師等による発達段階に応じた薬物乱用防止教室を開催している。校内では担任や養護教諭等の教職員、スクールカウンセラー等の専門家と連携し、組織的な相談体制を構築している。今後、人員体制を強化するとともに、令和6年度中に校内オンライン相談窓口開設を全校に拡大する。その他の質問、子ども子育て支援と教育施策の具体的な内容は、芸術文化発信の原点である水戸芸術館の運営方針は、茨城ロボッツの B リーグプレミア参入の見通しは、災害時の避難環境の充実に向けた対策取り組みは、本市の社会福祉施設の在り方と今後の方針は、公明党水戸市議会、黒木勇。市民の健康と命を守る市保健所の施策強化を。質問。市保健所は令和2年の中核市移行を機に感染症対策や食品環境衛生等に係る保健衛生サービスを一元化し総合的に実施するために設置され、同時期に発生した新型コロナウイルス感染症から市民の健康と命を守る役割を担ってきた。今後においても大規模災害時における健康危機管理や感染症の拡大防止の拠点として施策の強化に邁進していただきたいと考える。見解を伺う。答弁。今般の能登半島地震への対応の中で、大規模災害や感染症などの有事の際に、迅速かつ的確な健康危機への対応が保健所に求められる重要な役割であると改めて認識した。今後も各分野の専門職を多数有する強みを生かし、健康危機管理の拠点として、国や県、各種関係機関等と連携を深めながら、公衆衛生の向上及び増進に努めていく。未来に希望を持ち、安心できる子ども・子育て支援施策を。質問。子ども・子育て支援施策については、子どもを持つことに不安や負担を感じる要因を取り除き、希望する方が安心して子供を産み育てられる環境整備が重要である。そこで出産前から18歳までの子育てにかかるすべての相談をワンストップで聞き取り、行政や NPO 等の支援につなげる子育て総合窓口を設置すべきと考える。また、全庁で共通認識を持ち、連携を取りながら、相談の対応を進めていただきたい。見解を伺う。答弁。 児童福祉と母子保健の機能を一体化した子ども家庭センターを4月1日から設置する。子育て相談の総合窓口であることが必要とする方に伝わるよう広く周知に努めながら、個々の家庭が抱える悩みや不安に寄り添った相談支援体制のさらなる強化を図る。写真、子ども家庭センター窓口。写真終わり。その他の質問。地震災害に備えた防災災害回復力強化を。学校体育館空調とバックアップ電源の整備を。生き生き交流センターを活用した高齢者政策を。中小企業の賃上げ支援と企業誘致の推進を。自分の強みや得意を伸ばす教育の推進を。水政会、須田博勝。政令指定都市を展望した広域合併への具体的な取り組みを。質問。人口維持がままならない今、魅力ある都市であり続けるため、政令指定都市を展望した合併が必要である。本市、ひたちなか市、那珂市を合わせた約48万人の規模を核に、笠間市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村の県央地域約70万人の合併を進め、さらには県北、六甲地域までの広域合併による100万人規模の自治体を目指すべきである。見解を伺う。答弁。本市が持続的かつ健全な行政運営を進め、市民サービスの維持向上を図るには、財政基盤の強化や権限の拡大等が期待できる広域合併を推進すべきである。実現には多くの人から選ばれる魅力ある都市となる必要がある。また、相手方の市町村の意向を尊重し、信頼関係を築きながら合意形成を図る必要がある。合併に向けた住民意識の醸成と取り組みの推進に努める。避難所となる小中学校体育館への空調設備の設置を。質問。広域で災害が起きた場合、避難所用のクーラーが品薄になり、手配が困難になる。また、簡易のエアコンでは効果が薄く実用的ではないことから、これまで避難所となる学校体育館へのエアコン設置を求めてきた。この度設置の方針が示されたが、財政面や機密性など課題も多い。今後の取り組みを伺う。答弁。多くの方々が避難される学校体育館への空調設備の整備を第7次総合計画に位置づけた。また、空調設備を整備するにあたり、性能面や費用面等を包括的に検討し、効率的な整備を推進するため、基本計画を策定する予算を令和6年度当初予算に計上した。基本計画では、整備内容や対象校の優先順位等を精査し、市としての整備方針を整理する。第7次総合計画の前期基本計画期間内に、改築予定の2校を除く全校に設置する。写真、学校体育館。写真終わり。その他の質問。移住・定住先として本市が選択される取り組みを、中小企業支援の取り組みを、電子・地域通貨による市内商業の活性化を、新規就農者や後継者の確保に向けた取り組みは、高等学校等就学への支援を、 立憲水戸、滑川由里。男女平等参画課と男女平等参画センター、ビヨンドの移転は。質問。第7次総合計画において、五軒市民センターの改築が予定されている。五軒市民センターは、水戸文化交流プラザの一角にあり、館内には男女平等参画課と男女平等参画センター、ビヨンドが併設されている。ビヨンドは、性別に関わりなく、それぞれの個性と能力を十分に発揮し、男女平等参画社会を実現するための総合的な拠点施設である。各課と連携を図るためにも、改築を機に男女平等参画課を市役所本庁舎に移設し、ビヨンドの施設機能を交代させることなく継続していただきたい。今後の予定を伺う。答弁。五軒市民センターを含む水戸文化交流プラザの改築をきっかけに、令和7年4月から市役所本庁舎の4階フロアに男女平等参画課とビヨンドを移す予定である。ワンストップによる男女平等参画施策の推進に力強く取り組む。災害時における避難所へのペット同行避難と同伴避難は。質問。災害時におけるペットの同行避難とは、ペットを連れて避難所へ向かうことを指し、同伴避難とは、ペットと共に避難をし、避難所居住スペースで一緒に過ごすことを指す。現在、市では同行避難は可能であり、同伴避難についても、避難生活が長期化した場合に受け入れを行うとしている。しかし、ためらうことなくペットと共に迅速に避難ができる仕組みづくりや、動物が苦手な方やアレルギーを持つ方と住み分けをするためにも、当初から同伴避難を可能とする避難所を設けることを強く求める。見解を伺う。答弁。災害発生当初からの受け入れは、現時点では困難と判断している。今後は、他自治体の事例等を調査し、市獣医師会等と連携を図りながら、同伴避難所の開設場所や開設時期を検討していく。その他の質問。第7次総合計画の目標を受けた当初予算編成は、学校体育館のエアコン設置の今後は、給食費無償化と段階的無償化における質の担保を、オーガニック給食の導入は、複合災害を想定した広域避難計画の策定を、日本共産党水戸市議団、田中正樹、再開発事業、マンション建設への補助は、直ちに中止を。質問。令和6年度予算は、再開発事業やマンション建設に対して、巨額の税金を投入するものとなった。三の丸地区の再開発に、10億7200万円。泉町広小路のマンション建設に、8300万円。南町の旧プリンスビル周辺地区のマンション建設に6000万円。合計12億円超で、小中学校給食費の負担軽減策にかかる金額を大きく上回っている。再開発等に補助をしても市民の直接的な利益につながらず、得をするのはゼネコン等の特定企業であり、市民理解は得られない。このままでは多大な財政負担が生じることとなり、市民の暮らしを守るための事業を圧迫してしまう。 再開発等への補助の即時中止を求める。答弁。中心市街地に未利用地が生じているなど、長年の課題を早期に改善するため、財政の健全性を確保しながら、可能な範囲で支援を行う。写真。再開発の工事現場、三の丸地区。写真終わり。介護保険料、後期高齢者医療保険料の値上げ中止を。質問。括弧1。介護保険料を改定する条例が、今定例会に提出された。その内容は、低所得者層の料金をわずかに下げる一方で、所得段階の10から13までに該当する方の料金を大幅に引き上げるものである。介護給付費準備基金を十分に活用すれば、値上げの必要はない。見解を伺う。括弧2。後期高齢者医療保険料についても、平均 11% の値上げとなる。一方で、後期高齢者医療広域連合の基金には、約35億円、県の財政安定化基金には、約50億円あるが、取り崩されたのは過去に一度だけである。年金で生活する高齢者の暮らしを守るため、基金を活用して値上げを撤回するよう求めるべきである。答弁。括弧1。基金の活用等により、現行の基準額である月額6100円の据え置きを実現した。括弧2。本改定では、広域連合の剰余金が活用され、保険料率の上昇抑制措置が取られた。その他の質問。地震災害対策を総点検して防災計画の改定を、住宅耐震化促進のため補助のさらなる拡充を、東海第二原発は再稼働させず廃炉の要望を、中小企業、小規模事業者の資金繰りへの支援を、ワンストップ型相談支援体制の速やかな整備を。